のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、豊子名人です。本日も3月某日、東京某昭和がエビをお届けしております。お相手はいつものように私豊子名人と、今日もズームで長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
坂本さんはいろいろ収集癖のある人じゃないですか。
もう本当にいい加減にしないといけないと思ってるんですけど、なんか目の前にあると安心するんですよね。もうずっと坂谷さんとかにもおられてるんですけど、紙の漫画を買ってしまう。
ほうほうほう。やっぱあると安心する。それは積んどくにはならないんですか？
いや、積んどくにもなりますね。
なる
なる。
お、
正直もうだって持ってる漫画のほとんどは箱というか、見えないところに積んであるだけですからね。
漫画でもそれあるんですよね。小説とかなんかその本だったらあるかなと思うけど、漫画でもあり得るんだ。
いや、そんな本棚に入らないですよ、もう。
違う意味で平積みが。
そのために別に部屋借りてるんですから。
血のりね。そういうことか。いや、あると安心するコレクション。まあ、いろんなコレクションあったりするかなと思うんですけど、その本とかだったら、アーカイブっぽいものがあって、その気になったと国会図書館で読んだらいいじゃんみたいなのあったりとか、もう一回電子書籍で買い直せばいいじゃんって思ったりもすることもあるでしょ？
うん。
で、一旦捨てたりとか、また買い戻したりとかっていうのを繰り返してるんですよね。そうじゃなくて、本当に今、この記事で見たのは、このある文豪の自筆原稿を所蔵した人の子孫が、文豪の郷里に寄贈を申し入れたが断られた。自治体の検診がなくて、大量逃したように見えるが別の理由があるっていう、そこのツイッターの記事なんですけども、うん、これが誰かわかんないんですよ。ある文豪のって言ってるけど。で、これはおそらく間違いなく、これ文豪のなんかいろんな書類、原稿とかそんなもんでしょうね。そういうのが見つかったから、寄贈しようと思ったんだけど、うん、それを保管する術がないとか、その維持費が大変だから断られたんじゃないかなってことを言ってるんですけど。
そうなの？
それか、その文豪って言ってるけど大したことなかったとか。
ね、これ、その文豪が誰かわかんないんですけど、出身なの？
郷里ね。所蔵してた人の子孫が、その文豪のふるさとに。
ふるさとにね。そのふるさとの規模にもよりますよね。そう。だから、例えばその町おこし的に記念館を作れるほどの文豪であれば、やっぱ考えることは考えると思うんですよ、自治体も。
じゃあ、例えば、韮崎に小林一三記念館を建てると、小林一三っていうのは、阪急東方グループの始祖ですよね。
で、小林一三のね、持ってた日記とか、その宝塚を作るに至ってどういうことがあったのかとか。
めっちゃ知りたいですね。
ほんまやな。
めっちゃ知りたいよ。
で、記念館を作ってそこそこ人が集まるってなればいけると思うんですけど、そうじゃなかったら、その、もちろんもらった以上は公開しないととか思うわけじゃないですか。
デッドストックにしててもしゃあないからね。
そう。まあ、せめてその図書館の片隅に、コーナーを作るぐらいのことはしないといけないですけど、まあ、それだけコストがかかりますわね、やっぱり。
そうですね。
うん。
落合記念館ぐらい人が集まってくれたらいいのかな。
うん。
うん。
そもそも落合記念館は落合がやってるからね。
自分でね。
いや、もうそもそも我々の方がさ、そういうのを役所にも許してないじゃないですか。
許してないってどういうことですか？
箱物行政はやめろとか。
言うよね。言うよね、
公務員の数減らせって散々言ってきて、で、いざ図書館とか市役所の1階が全部派遣さんになったら、それはそれで怒ってるんですけど。でもそう言ってきたん、こっちですから ね。公務員の数減らせ減らせ、公共事業やめろやめろ、ダム作るのやめろって。で、そういうふうにありとあらゆるところで、みんな反対運動して辞めさせたおかげで、今更作れって言われてもできる人いないよっていう状態でしょ、今。
確かに。
いや、それはね、僕がってね、大阪の万博、見た瞬間に、げんなりしましたよ、ちょっと。でも、あれって、 伊勢神宮と一緒で
万博やらんとそのノウハウがね、
ノウハウ、ああいう奇抜なもん作るノウハウって、
うん、
普段できないじゃないですか。伊勢神宮もそうですけど、だからあの15年に1回ぐらいは技術の継承としてやっとかなあかんもんでしょ、あれきっと。
いや本当に今いろいろあって、仕事上でよく言うのは展示会がコロナでしばらくしなくなって展示会ノウハウが断絶されたっていう話が一部で出てきたり、
うん、
あとは面白いのは高校野球のブラバンの指導できる人が断絶していなくなったからよそから協力求めてそれで復活させたとかね。なんかやっぱり断絶しちゃうと悪いもんっていうのもおそらくあって、で箱物行政だなんだって言われるけど、やっぱり作ることに意義があるっていうのは体力があるかないかっていうと、それは文化の余裕っていうもんだから、ひょっとしたら必要はかもしれないですね。
悪じゃないと思うけどね俺はね
いやだから電通がオリンピックでって言われるけど、
うん、
いやでも電通ぐらいしか仕切れないからなってやっぱり分かってる人は分かるわけじゃないですか
正直ね。まあ電通しか仕切れないっていうか、もう電通しかノウハウ持ってないからね
多分ね、うん、
まあそれはそれで電通が悪いんかもしんないけど、悪い
ところもあるとは思うけど、
うん、
適切にやってたらいいんだけどね、
うん、
うん、
いやだからね、そういう意味で言うとね、もう余裕がないですよどこの自治体にも。
多分そうなんですよ、よっぽど大きいところじゃないと。
我々はなんかそういうその文豪の原稿とかそんなんぐらいちゃんと保管しといた方がいいやろ、ましてや郷里の人やねんからって思いますけど、
うん、
コレクターを舐めたらあかんっていう話ですよ。
コレクターに売りゃいいんですよね。
だからたまにね、
うん、
寄贈してもらったなんとか文庫っていうのを処分しやがったみたいなんでこう炎上したりするじゃないですか、うん、地方の図書館とかが、
うんうん、
でもなんかどれぐらいなんかなと思ったらもうなんか部屋いっぱいみたいな、
うん、
だから今回のこの文豪のその持ってたその貴重な資料、多分10冊ぐらいやったら図書館の本棚一つぐらいで済むんやったらいいですけど、量分かれへんし。
まあね、いやこの量ではどうしようもないっすよみたいな。
そう、全部国用の原稿用紙かよっていう。
その原稿もどういった原稿なのかっていうのも、
どうせ文豪っていうぐらいやから読まれへんのでしょ。
汚い字でこれ誰の落書きみたいな。
そうで、しかも客が来そうにない文豪なんでしょ
多分ね。
その文豪を予想するのが、まあ、楽しいんでしょうけど。
楽しいな
うん、文豪って僕のイメージでは松本清張でも僕文豪に入ってないですよ。
そうなんだ。なんか僕松本清張ぐらいで終わりなんかなって思ってましたけど、文豪って
横溝正史、江戸川乱歩でも僕の中では文豪ではないですよ。
イメージがちょっと分かんないですよね、うん、破天荒教科書に載ってる人が文豪なのかなって感じはしますけど、
うん、というか俺文豪って言われて、文豪って誰って言われたら森鴎外と夏目漱石ぐらいしか思いつかない。
おー、文豪ですね、
うん、他おる。
いや難しい顔して本を書いてる人でしょ文豪って。
まあ難しい顔して本書いてる人か、人の悪口言いながら本書いてる人。
え、それ野坂昭之とか
太宰治とか。
太宰治とか。
野坂昭之は人の悪口言ってんじゃなくて殴りながら書いてんじゃないですかあの人
いやいやいや、やっぱりなんかこじらしてる人が文豪なのかなっていう気もしますけどね、
うん、まあ一応なんかこうちょっと今ね、ちょっと Google で調べると、
うん、
生前没後にわたって大きな影響を持った近代から昭和戦前戦後の小説家を呼ぶことが多いです。
もうそれは時期で区切られてるんだ。だから平成に文豪なんかいないんですね。
で一応文豪の例として載ってんのが、夏目漱石、太宰治、芥川龍之介、川端康成、司馬遼太郎、
ほうほうほうほう、
根見島幸夫、池波正太郎、松本清張って書いてあるから、やっぱ松本清張あたりにライン引くっていうのはまあまあ、
なんか難しい顔して白黒の写真で、うん、なんか葉巻吸ってるみたいなね、
はいはいはい、
うんでしょ。であと文豪のあのデスクで、
うん、
マネースで書いてるみたいな、
まあ、今時でもそういうタイプの人がそもそもおんのかって
いないよ。そういうスタイルが好きな人、文豪ごっこをしたい人、うんうん、で目かけがいるとかそういうことでしょ。
文豪ごっこをしたい人ってなんか何それ、京極さんの悪口
京極さんで文豪ごっこしたいの？
いや文豪ごっこはしてないけど、文豪っぽいあの書斎と文豪っぽいスタイルじゃないですかあの人は。
まあまあまあね、
ちゃんと皆さんの期待に応えてあの格好してると思うけど。
筒井さんもそうじゃないですか
筒井康隆おったな、
うん、
うん、
あれも文豪っぽいコスプレしてるじゃないですか、
うん、そうそうそうそう。まあ今も住んでるかどうか分からへんけど、うん、もう住んでないのかな。昔はあの須磨の方住んでたよね、垂水か。
あ、そうなんですね。
だって関西もあの人。
そうか、関西の深夜番組出てましたもんね。
そうそう、だから垂水あたりで住んで、
うん、
なんか須磨で泳いだりとかしてました昔、
うん、
まあでも松本清張にしときましょう。
はいはい。
まだギリ赤川次郎入ってないと思います。だとするとよ、
うん、
松本清張だったら、断らないと思う、
ね、そうね。
逆に松本清張ファンってやっぱいますから。
いや、見たいよね。いろんな清張の、この時の下書きがこれでしたとか。
いや、ゼロの焦点の下書きとか売ってくれるんやったら僕欲しいもん。うん、で、そう考えると、司馬遼太郎やったらもっといけるでしょ。っていうか、司馬遼太郎記念館あるか。
ある。でも文豪とは言わないよね。
いや、でももう、文豪の域でしょ。
じゃあ赤川次郎とか。
赤川次郎は。
赤川次郎はちょっと、軽いかなってならないかな。
あ、ごめん。北九州に、松本清張記念館ってあるな。
あるんですね。
ということは松本清張消えた。
いや、それは文豪当てごっこ当てのクイズになってるのね、今。
記念館探していったら、だいたいわかるんじゃん。どうするこれって聞いたこともないような文豪やったら。
これ、それって文豪なのっていう。
そうそうそう。
それは仕方ないよ、そのバリュージャーって。なのかな、
うん。おるからね、たまに。その地方でないと、誰も知らんような詩人とか、俳句読む人？
俳人。
俳人とか。
ああ、はいはいはいはい。いや、だからそのオリジナルを残しておかないといけないとか、その思考のプロセスが見えるものとか、その人が使っていた一品だとか、デスクだとかっていろいろデスクを残したりするじゃないですか。その仕事部屋をね。
はいはいはい。
まあそういう雰囲気でやってたんだっていう、やっぱりなんかオーラみたいなものとか、そういうことなのかな。あともうチャット GPT に考えてもらいましたけど、唯一無二の価値というところで、独自性とオーラを持っているっていうね、複製物ではないものっていうところ。で、歴史的文化的意義っていうのもあるし、物質的な質感と技法の表現。まあ、満面とか見てたら思いますよね。めっちゃなんか修正液で層になってる原稿みたいなんだったりとか。
ホワイト塗りすぎやろっていうぐらいカラクリサーカスとか塗ってますからね。
ね。それも一つの味っていうかあれだし。まあ、制作過程の記録っていうところで言うと、今のもう漫画とか、で、小説もそうかもしれないけど、遂行をしている過程がデジタルで残らないじゃないですか。
わかんない。
そういう意味ではもう記念館的な価値なんかもうなくなってくるんでしょうね。
でしょうね。
で、職場がどうのこうのとかって言うけど、これは、平成中期に活躍した東村明子先生の液タブですって言って置いてるの。ワコモレツを。50年後の東村明子記念館があったら。そういうのを残すのかな？捨てそうな気するな、ワコモのタブレットとかも。
ワコモのタブレットを見てもね。
見てもねって感じじゃない
ですか。やっぱホワイトの後を見たいわけ
ですよ。見たいんでしょ、ね、その質感とか切り張りしたやつ中とか。見たいわけでしょ、
だって、モーツァルトの映画で、サリエリがモーツァルトの天才性に気づくのって、書き直しがないっていうところでみんな驚愕するわけじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
一つも書き直しがないんだって。
何この流れるような線みたいな。
そう。これだけの名作でこれだけの量を書いてるのに一度も書き直しがっていうのが今全く通用しないからね。
あ、でもね、北原健三が、北原健三去年1年間ぐらいずっといろいろ見てたんですけど、本は読んでないんだけど、北原健三のインタビューとかずっと見てたんですよ、ラジオとかね、
はいはい、
神田伯山とチンギスハーンのチンギスキか、回を語るのをやってたんですけど、北方健三は原稿用紙を全く捨てないんですって。捨てないっていうか、無駄にしないんですって。だからほとんど書き損じないんですって。天才じゃないですか。
清書してんじゃん。将来北方健三記念館に残されると思って。
その時に、何の迷いもない、こんな綺麗な原稿。さすが北方先生と。
誰が書いてんじゃん。
口実で、誰かに書かせてるって。ああ、そうかもね。
まあ、わからんけどね。内田先生もね、浅見光彦の、プロットを一切考えないっていうので有名やったんで、ほんまかよって思いましたもんね。
案外ワードとか、シンプルテキストで書いてて、それを、書いてんのかもね。そんな
そうい
うことするか。
いや、ミステリーで、プロットも考えず、ほんで、あの人、最後のオチというか、解決策も考えずに、連載始めるらしいんですよ。
そんな、香港映画の作り方みたいな。
そう。
お
で、うまいこと着地させるっていうね。
すごいね。
まあ、だから、たまに無理やり、犯人が山の中消えていったりしてましたけど、最後、また自殺かよっていう。
ただ、普通ってミステリー作家とかって、ポストイットとかででっかい付箋いっぱい貼って、入れ替えたり、なんとか10万とかでやってるんだと思ってたんですが、そうじゃないのかな。
いや、本格の人たちがやってると思いますよ。
うん、
ただ、社会派というか、領情派っていうのかな、
うん、
の人たちは結構流れるようにね、変えたりしますね、やっぱりね。
でもどうなんだろう、今、本当に、その思考の過程みたいなんて残さないのかな。それ残してる人がいたら結構あざとい人なのかもしれないですね、今時の人で。
だから、昔の文豪が残してる原稿用紙って、やっぱ消しまくってるじゃないですか。
うん、
こっからここまでバッサリ消してるんで、だからこそ、出版社が何度も美味しくできるわけでしょ。
うん、
遂行前の本当の原稿用紙を元にしたやつを出したりとか。
まあだからそれが良しとされるっていうか、その遂行の後が良しとされる文化でもありますよね、
うん、
こう小説とかの人は。
まあ名前を出さないっていうのはある意味賢明でしょうけど、
うん、
もやもやしますやん。
もやもやしますね。
誰やねん、オンラインカジノ使ったやつとか思いますやん、やっぱり。
思うよ、誰らへん、本当。
うん、山岡かわいそうやんけとか思いますやん、オリックスファンとしたら。
ちゃんと真面目に名乗り出てんのにね。
うん、ま真面目に名乗り出てるって意味わからないけどね、犯罪者やねんから。
だからでも、これからの、その作家の記念館とかすごく難しくて、やっぱチェンジ物難しいと思うんですよ。
でも漫画家もそうですよ、
だから。原画展みたいなんでしょ、うん、で、原画があればいいけど、うん、もう原画ないじゃんなってデジタルになってんだから。
そう。
どうするの、これから。
いや、別にどうせんやろ。
どうするの。
いや、だからどうもせんやろって。
って思った時に、僕は今週 NHK で、11時ぐらいになんかやってたんですよ。
はい、
11時ぐらいになんか昔の NHK アーカイブから引っ張ってくるみたいな番組やってたんですけど、なんかね、福ちゃんってあの、漫画ね、昭和の戦後、
古い
漫画ね、横山隆一さんっていう人が高知の人でいるんですけど、はい、その人の、う
ん、この人高知なんだ。
高知の人なんですよ。
アンパンマンと福ちゃんってすごいな、高知。
そうそうそう。で、ひょっとしたら出てくるかもしれないですよ。あの、アンパンに。これからあの。
そら福ちゃんとアンパンマンと西原玲子は並べられん。
西原先生、出てきたらおもろいけどね。
うん。だから高知でしょ、あの人も。
うん、そうそうそうそうそう。うん、横山隆一さんは、記念館があるんですよ。福ちゃんの記念館が。
文豪やん。
文豪があって。
文豪やん。
文豪があって。まあ、
アンパンマンはね。
で、生きてる当時から、チンコレクションっていうのをずっと集めてる人で、うん、あのね、あれなんですよ、ヤクミツルが、
うん、
誰々が捨てたタバコの吸い殻とか集めたりするじゃないですか。
ひどいな。
うん。あれの元祖みたいなことをしてるんですよ、この人。
でもこれ、一個だけやったらゴミやけど、
うん、
1000個集めたらコレクションになるって言うもんね。
そうそうそう。なんか人殺しみたいな話ですけどね。
うん。
川端康成の胆石が集められたりとか。これ見てみてくださいよ。これ、Google Arts and Culture っていうのがあるんですけど。
気持ち悪い。
川端康成氏の胆石。昭和34年2月12日、川端氏自ら届けてくれた。横山隆一チンコレクションっていう、これ飾られてるんですけど。
この人はアインシュタインの脳みそとか持ってないの？
あ、でもそれに近いのはあるんですよ。
あるの？
うん。ヒットラーの何々とか、なんかそのもいっぱいあるみたいで。
夏目漱石の脳みそとか東大に
あ
ったり
する。あります、あります、あります。で、これは、川端康成が本当に胆石手術した時に、
うん、
君、これ集めてるんだろうって言って持ってきてくれたんですって、福ちゃんの作者に。
川端康成優しい。
川端康成のなんか話聞いてると、文豪だけど僕らの生活とまた地続きだったんだなと思うじゃないですか。
大阪でしたっけ？
大阪、京都かな？なんか、加賀まりことかね。
うん。
なんか、見染めたとか、振られたとか、そういろいろ話あるじゃないですか。
それで亡くなりはった。
うん、違いますよ。違いますよ。いろいろあるんですよ。トキワ荘の壁とかね。
それはなんか持ってるやついそうやな。
そうそうそうそう。でも、ちょっとね、これはね、
うん、
高知行きたくなりましたね。チンコレクション見に。
確かに。
うん。
ちなみに川端康成さん。
はい。
ウィキペディアでは、大阪府大阪市北区の生まれですね。
うん、
天神橋一丁目。
なるほど。まあ、シャレの通じる人だったのかな。
この人あれですよね。高校、北のかどこじゃなかった。
うん。
高校書いてない。そうか、そうか。
そう。
福ちゃん、あ、福ちゃんっていうか、福ちゃんが集めてるわけじゃなくて。
で、やっぱりこういうの集めてるからっていうので、周りの人がみんないっぱい持ってきてくれたんですって。ほんまかどうかわからないものも。
なるほど、なるほど。
だからもうある意味大喜利っていうかネタ合戦みたいな感じになってて、うん、本当かどうかの真偽がわかりませんって言ってるんですよ。展示してる人も。でもその人たちの気持ちが、
うん、
素敵やんみたいな感じでコレクションがあるんですって。
あ、なるほどね。
うん、
なんか川端さんやっぱりあれ茨城高校ですね。
茨城。なるほどな。うん、いや、そんな感じのもので、だからひょっとしたらこれからの漫画家の記念館ってこっち寄りになってくるのかもしれないですね。
どっち寄り？
こういう珍品系とか、あとはあの松井秀喜ミュージアムなんかも僕見ましたけど、石川小松行った時に、あれは松井秀喜ミュージアムすごいね、お父さんがすごいね、
うん、
子供のことあんだけ大事に育てたんだってすごいよくわかる。
松井の場合はね、
まあもうそれ時から大物になるんだって思ってたのかもしれないけどね、お父さんは先見の明があって、こんな細かいの集めてるっていうのも全部小学校の文春とかも残してたりするんですよ。だからどうなんのかな、これからの記念館って。まあ慈悲でやるんでしょうけどね。
まあでも今、まあもちろんね、今まだその活躍されてる人の中で記念館ができたら行ってみたいなっていう漫画家ってそうはいないですからね。
そうですか、
うん、あと小説家になったら記念館行ってみたいと思う小説家います？
いや僕はもう小説あんま読まないんで、
うん、
そう、学者とかそんな人だったら、例えばこれは練馬にこの牧野秀太郎で、牧野先生ってあの植物学者ね、
うん、
記念館はあったし、高知のやつも行きましたけど、両方とも行きましたけど、
はいはいはい、
それやったら昔住んでた部屋でこういう部屋で収集とか標本とか作ってたんだっていうのを実際に標本置いてあったり、古い新聞紙とか置いてあったら、ああこんな感じかっていうの分かるんですけど、
うん、
なんかそういうなんか絵にならないといけないよね。トキワ荘とかああいう舞台装置があればいいけど、今そんな舞台装置ないもんね、映えないもんね。あるかな。
いやないでしょ。
あったあった。でもね、やっぱりみんな机とか仕事場の机は持ってきたがちですね。あのネズミくん、赤ベスト着てるネズミくんの絵本作家がいて、なんだったっけ、その人夫婦で仕事してたんですけど、それは去年から見に行きましたけど、やっぱりデスクは置きますね、机、ま
あ、書斎はね、
書斎はね、
小説家の場合はね、
うん、そう考えたときに、でもその書斎もやっぱりいっぱいバージョンアップはしてるはずなんですよ、多分。まあ、最後の方の書斎がそのまま残ってるんでしょうね。
書斎もまあ見せるための書斎みたいなのが多いですからね、今ね。実際のところはほら、ノートパソコン持って、ね。
そう。
コメダでやってましたみたいな人もおるでしょ。
コメダですかとポメラね。
うん。
そう、言われ、これが官能小説家の、
うん、
言えない言っちゃったダメだけど、
うん、
あのフランス書院のやった、うん、あのコメダで使ってたポメラです。
そうそうそうそう。おかげさまで2時にも残りましたけど、
残りましたけどね、
うん、
TR さんはね、
うん、いやでもまあね、だ浦沢直樹とかだったらもうせいぜいあの満遍のビデオ流すぐらいですよ。
それ自分のやつじゃないじゃん。
自分のないやんだって、
ま、漫画家の交流じゃん。セルフ満遍ってないの、うん、浦沢直樹の。
いや、あったけど。
あったのかな。
うん、まあでも別に原稿見たいと思わないしね。
斎藤隆夫の回は感動しましたけどね。え、サインペンで書いてるのみたいな。
ペンいらんからね。
ペンすごいね、本当にね、うん、うん、そういう意味では本当にあの記念館とかこういうものがこれからもっと増えてくるんでしょうけどね。まあでもそこまでバリューがないのかな、もうみんな。あ、でも村上春樹記念館とかあるんじゃないですか。
あ、村上春樹は文豪に近いかもしれないですね。
うん、どうなんだろう、ちゃんと残してんのかな。
あと、あのまあちょっと最近の漫画家としてもしかしたら珍しいかもわかんないですけど、あの僕好きな漫画家に、
うん、
成江さんっていう方がいらっしゃるんですよ。知ってます？
はい、わからないです、成江さん。
うん、最近だとね、教え事はできませんとか、ちょっとエッチっぽい漫画を書いてる、何に家ね、なる家って書いて、そうそうそう、教えぐくんとはできませんとか。で僕そ、まあ、この前はあのそのものの後にっていうファンタジーというか、うん、なろうね、のこみからず書いてて、まあ、これも好きで全部買ってたんですけど、この人ね、みんなの見えるところで漫画書いてるんですよ、確か。
どういうことですか？オープンキッチンみたいな感じで。
なんかね、画廊みたいなのがあって、
ほう、
そこであのグッズとかも売ってるらしいんですけど、
うん、
そこで漫画も描いてる。
ほうほうほう。なんかあれですね、うん、物産展に来ている職人みたいですね。
そうそうそう。なんかそういうことをしてるっぽいんですよ。まあ毎日いるかどうかは知らないですけど、
うん、
なんか来てくれたら、あの、なんかサインもみたいな感じの、多分そういうことをやってるのかな。
へぇ、
うん、
珍しいですね。
こういうのあり、うん、こういうのありやなと思って。
うん。
会いに行ける漫画家みたいな。
会いに行ける漫画家ね。
うん。もうだってもう本当にあの先言ったようにデジタルの時代になって、アナログがないんで、もうホワイトとかそういうのも見れないですしね。
タブレットで描いてる絵は見れたりするじゃないですか。
そうだ、そうそうだ。でもやっぱりその実際に動かしてる手を見たいじゃないですか。だからそういう意味でいくと、こういうもうあの原稿用紙じゃなくて、そのまあ、この人 タブレットで書いてるのかな、原稿用紙で書いてるような気もするな。どっちで書いてるのかちょっと知らないですけど、
うん、
書いてるところを見れるっていうのはいいなーって。見れるのかどうかわかんないけどね、行ったことないから。なんか千葉にあるらしいんですけど、そこに行くといたりするらしいんですよね。
ほうほうほうほうほう、
うん、まあこういうのもありかな。
うん、
まあ言うたら僕らの公開収録みたいなもんですからね。
そうですね。
うん、昔江口久志があの漫画家のあの公開ライブを漫画にしてましたけど、東京ドームでやってましたけどね。
すごいな。
いや、やってないよ、実際にやってない。漫画の中でですよ。あの東京ドームで寿五郎という漫画家が、あのみんなの前で漫画を描くっていう。
すげえ。
うん、でみんな盛り上がるわけですよ。うおー、ベタベタだーみたいな、トーン張ってるぞーって言ってライブで盛り上がるっていう。
それ満遍ですね。
うん、本当にね、面白かったですけど、ね、
ライブビューイングですね。
そうで、あの、うん、みんなで2時間見てる間に漫画が出来上がって、みんなもう最高潮に盛り上がるっていう。
なんじゃそれ。
いや、本当になんじゃそれなんですけど、江口久志が描きそうな漫画でしょ。
なるほどな。
で、アンコールで同じオチ使って、みんなからブーイングされるっていう。
うん、
うん、ミュージシャンやったら、同じ音楽やっても喜ばれるのになんでやねんって言って、それが終わりなんですけど。
それはね、漫画がって悲しいなってことね。
うん、そう。いや、確かにね、本当難しいですよ、記念館とかそういうのって。
いや、それで本当に野球選手っていいよな。なんかいい感じに記念館作れるから。
うん、
うん、
東秀夫も昔あの自分の漫画の中でね、
うん、
あのサイン一つ書くのにも手震えてましたからね。もっとさらっと書いてくださいよってファンに言われたら、いや将来東秀夫記念館に残されることを思えばおろそかにはって言ってましたから。
そういうことか。
うん、いやー、知りたいな、その文豪の名前。
それで文豪なのかな、本当に。
断ら、ね、でも、正直なところ、今、例えば夏目漱石とかでも、
うん、
もしかしたら断られるかもしれないですよ。
いや、うちではちょっと維持できません、みたいな。
そう、もう結局のところ。
うん、
それぐらい金ないでしょ、地方。
いや、もうなんとか国会図書館の方でしてもらえませんか。
そう、もう国の方でなんとかしてくださいよっていう。
でもまあ、どこまでそれが意義があるものかっていうのは、わからないですよね。うん、なんかでも僕、川端康成の胆石の方がなんか、すごいインパクトあるな。
まあ、確かにね。
そこから川端康成のクローンできるかもしれないじゃないですか。
本物かどうかわからんけど、ね。
わかんないけど。いや、うん、川端康成の胆石は本人が持ってきてくれたって言ってたから、
うん、
本人で間違いないと思いますけどね。
うん。
うん、まあ、そういえば僕は地元にダルビッシュの記念館ができるかどうかですね。やんのかな？
羽曳野。
羽曳野に。
羽曳野のダルビッシュ。
うん。便利悪いから来ないからな。
PL でしょ？
PL じゃないよ。
いやいや、羽曳野といえば PL でしょ？
いやいや、とんだ林ですからね。歌詞の中では羽曳野って出てくるけど。羽曳の給料にある学校ですから、うん、PL 学園は。
あれ、羽曳のって言ってるだけで、羽曳の市ではないんだ。
和光堂の夢、羽曳のの
って。
請求記憶、はぐくみて、PL 学園。あの、請求っていうのは、請求っていうのは、清いね。清い。繊維との性ね。給っていうの、お金。うん。あれで請求っていうの、羽曳の給料を請求って言ってるんですよ。そうなんですよ。
でも、羽曳野じゃないんだ。
とんだ林ですよ、だって。
PL あるあるですね。
PL あるあるですよ。
もうあんだけね、
うん、
今でも多分、パウエルが世界一の花火大会やって信じてる PL 花火大会。
いや、いろいろあったんですよ、あれも。なんか、僕ら子供の頃には、PL 教団は熊本の方に土地を買って、そっちに移転するはずだとかね。
あ、そうなんですね。
そんな噂はあったけど、もう影も形もないじゃないですか、PL。本当に。
宗教って衰退するんですね。
するんですよ。
天理を見てる限り大丈夫なんかなと思ってましたけど。
天理は不思議ね。
なんでなんでしょうね。
ね、もう首都一体化してるからかな。
やっぱ大学持ってるって偉いのかな。まあ、ダルビッシュ記念館はワンチャンできますよ。
うん、できるかな。
あの本人が OK さえ出せば。
まあ出さなくてずっとダルビッシュ記念館できないかもしれないですね。
まあ、あの僕らが知らんだけで、
うん、
意外と地元では、
うん、
なんであのクソガキのとか言われるかもわからんけど。
いや、それは、そこはどれでも言われるわけじゃないですか。あいつやりまんやったでとか、やりちんやったでって言われるわけじゃないですか、有名人って。
ほら、ダルビッシュの場合はほら、兄弟もおるから。
まあね、兄弟がね。
うん。ついてくるから。記念かな。だから、内田康夫ぐらいだったら、もしかしたらありかもわからんけど。
ああ、内 吉田康夫はあるかな。山村美沙。
山村美沙はないでしょう。
それは薄いというか、西村京太郎記念館は？
いやー、どうかな。
でもなんかありそうよね。熱海とか箱根とか、そういう伊豆とかのあたりに観光に行ってたら、ふと記念館があるみたいな。
あの、内田康夫記念館はないんですけど、
うん、
軽井沢には浅見光彦記念館はありますからね。
ややこしいな。架空やないか、それ。浅見光彦記念館って。
いや、そう言われました
ね。どういうことよ、それ。もうおかしいじゃないですか、うん、なんか。半沢直樹記念館作ったみたいなもんでしょ？
そう、でもそこに、うん、あの、直筆原稿とか、うん、愛用品とかいっぱいありますから。
あ、それでいいのか。
もっともっと、だから、浅見光彦は人気ありすぎて、ファンクラブすごかったんですよ。
そっか。だから、内田康夫っていうよりも、うん、浅見光彦の方が、名前が立ってるから、それでいいんだ。
うん、そう。
ああ。
三毛猫ホームズ記念館とか。
どっちもどっちのような気がするな。なんかすごい寂れた観光地の匂いしかしないな。
まあ、もうちょっと、今からじゃちょっと遅いかもしれないけど。
うん、
まあでも赤川次郎の記念館な。でも、あの、一時期ね、そういうあの、文学記念館を回るみたいな、うん、その文学記念館ガイドブックみたいなのが出てて。
ああ、はいはいはい。
でも、ああ、いいじゃんと思って、俺も買ったことあるんですけど、うん、一つたりとも行ったことがない。日本中にあるらしいんですよ。やっぱりそういう文学記念館みたいなもんが。
それを見て、
うん、
何がいいのかっていうのがわかんないですね、でもね。
湯河原？
湯河原。ああ。
西村京太郎記念館あったわ。
あるんだ、あるんだ。
ありました。すいません。申し訳ない。逆に赤川次郎がないわ。あ、そう、赤川次郎さんってまだ生きてるよね。
じゃあ、村上龍記念館。
いや、だから生きてるやろ。
生きてる。いや、存命でも作ったらいいじゃないですか、リュウさん。うん。ずっとカンブリア宮殿のビデオ流れてそうな気がするけど。
いや、もう、
うん。
そんなん作るぐらいだったらもう、小池栄子でいい。
小池栄子記念館でいいよね、確かにね。うん、見たい見たい。
小池栄子の、あの、グラビアの時に着てた水着とか、
うん。あ、めっちゃいい。それ見たい。
見たいでしょ？
見たい見たい。これ見たいね、それね。
うん。
うん。
山村美沙さんもないな。ていうか、山村美沙記念館で、グーグルで調べたら一番上に西村京太郎記念館が出てくるのは何でやろう。
山品にあるとかね。あってほしいな、山品あたりにね。
うん。
うん。
まあ、仲良かったからね。
うん。
それ以上は何も言えないですけど。
ないかな。中島らも記念館。
まあ、文豪っていう、文豪になるかな、やっぱり。
文豪じゃないとやっぱり記念館作れないですね。
うん。
あ、
でもちゃんとね、やっぱりこう調べていくと、
うん。
全国文学館協議会っていうのがありますね。
お、文学館協議会。
っていうのがあるらしくて、
うん、
会員館一覧で107件登録されてますよ。
あ、やっぱりそれだけ分、自称文豪が。
だからもう、有島記念館とか、井上靖記念館とか。
ああ、まあまあ、それはね。うん。
うん。まあそういうのもあるし、三浦綾子記念館とか、まあ、で、全然、あ、もちろん石川啄木とか、
うん。
斎藤茂吉とか。
あ、教科書で習った人だ。
で、まあもちろんそういうんじゃなくて、あの、その、土地土地の名前がついた文学資料館とかそういうのももちろんあるんですけど。
ああ、はいはい。
いや、萩原朔太郎。あ、池波正太郎もあるんだ、すでにね。
どこにありました？
東京台東区。
台東区にあるんだ。
池波正太郎記念文庫っていうのがあります。
文庫ね。
うん。
なんか小さそうですね。
あ、吉村明もあるんだ。ちょっと行ってみたくなりますよね、やっぱ。吉村明とか。あの、好きだった小説家は。
でもこれってなるんですよね、多分ね。こんなに狭いのみたいな。
まあ、だってそんな飾るもんないでしょ。
ない。
言うほど。
よっぽどなんかそこでアトラクションがあるのかっていうと、ちょっと難しいような気はしますね。あと、うん、すごく建築にこだわってるとかっていうのもない限りは。
そうですね。まあ、パッと見て島崎藤村とか、森鴎外とか今更ですもんね。
うん。でも星新一記念館があったらちょっと行ってみたいな。
新一ないですね。
うん。でもね、僕一遍文豪じゃないけど、尾形健の展覧会は、
うん、
展覧会っていうか、尾形健展はすごい良かったですよ。横浜に一遍見に行きましたけど。尾形健が昔出てたもんの脚本とか、脚本にいろいろ注釈自分で書いたりするじゃないですか。
はいはいはい。
うん。
この大阪にとか兵庫にはやっぱ与謝野晶子とか、
ああ、ありそう。谷
崎潤一郎とか、 うん、あと大阪松陰女子大学の中ですけど、
うん、
田辺聖子文学館もありますよ。
ああ、でも聞いたことあるそれ、うん、田辺聖子文学館って。
やっぱりね、それなりの人たちは全員ありますね。
ってことはそれなりの人じゃないってことなのか。
そうそうそうそう、ここにない人でしょ。
うん、誰や気になるな、このツゲッターの人。
うん、逆に、あと文豪残ってるかな、遠藤周作とかもあるし。
それか、もともとあるんだけど、郷里に出した方がいいんじゃないかって思って、よかれと思って、うん、そのふるさとに行ってるのかもしれないですよ。
まあ、それで記念館に寄付すればいいだけですからね。
うん、
寄付すれば
いいじゃんってね。うん、そう思うかな。
気になるな、やっぱり。
気になるな。
廃人なのかな、それともね。
廃人ね。廃人だな。うん、
だから私が住んでるところにもね、やっぱりその俳人で有名な人いるんですけど、はい、
うん、
多分ね、世の中の人ほとんど知らないと思うんですよね。
うん、
その俳人とか詩人って本当に客呼べないじゃないですか。井上清月って知ってます？
知らない
でしょ。
うん、
こっちの方では結構有名っぽいんですよ。いろんなとこ行ったら井上清月ってみんな言うんですけど、
うん、
井上いつきって書いてね、井上いつきって書いて井上清月って、もう読み方からして難しいから嫌いやねんけど、まあ、嫌いってこんなことがないねんけど、長野の人らしいんですけどね。長野の人っていうか、長野でいっぱい俳句読んだっていうだけなんですけど。
これもすごい難しいですね。なんか名前はキャッチーですね。でも見た目、うん、井上普通ね、
うん、
で清月っていうのはこの井桁の井、もう一回井が繰り返すんですよ。
そうそう、引用踏むんですよここで。
井上伊月みたいな、
うん、この人によくかかってるっていうか、そのこの辺りの図書館では、
うん、
なんかこういうのをやったりするんですけど、俳句の大会とか。
あ、でもその作品は後世の芥川龍之介や種田山東家をはじめ杉吉春などに影響を与えた。すごいじゃないですか。
すごいんやけど、別に記念館ないから。
え、どういうあれを書いたんですかね。人間だものみたいな詩を書いたってわけじゃない
です。違うやろ。
違うで
も、まあ言ったらある意味文豪的な人だと思うんですよ。いろんな人に影響を与えた俳人ですから。うん、でもこのレベルでもきっとね、お客さん来ないと思います。よほど好きな人でない限り。なかなかウィキペディアでこんだけ書かれる人っていないじゃないですか。
すごいですね。
なんか多分立派な人だと思うんですけど、記念館作ったら多分客来ないと思います。
来ないですよね。だって認知度ないもん。
う
ん、
ないでしょう。配信って松尾芭蕉しか知らんもん。うん、
いや、それか、木曽義仲記念館の方が見に行きたい。
木曽義仲記念館行ったら、
うん、
僕行ったことあるんですけど。
あるんだ、やっぱり。
あるある。巴御前の石像みたいなのがあって、
うんうん、
で、なんか小さいなんか、ホールみたいなところに、鎧飾ったりとか、なんかそんなんが、べーってあるだけ。なんもないよ。
やっぱ弱いな。
弱いでしょ。木曽義仲でも、俺が見てる間、他に人おらんかったの。
映えないんだよな。やっぱりあれですよね、宮沢賢治記念館ぐらいね。
宮沢賢治記念館は流行ってそうですもんね、やっぱり。
僕も行ったぐらいですからね。
あれでしょ、どうせ宮沢賢治記念館行ったら、なんか宮沢賢治が住んでたような家に模してあって、うん、なんか黒板に畑に行ってますみたいなこと書いてあるんでしょ。
あ、そんなんじゃなかった。注文の多い料理店みたいなところのモチーフにしてるアトラクションじゃないな。うん、それを模した入り口があったりして、手をよく塩で揉んでくださいみたいな書いてあるとか、
そういう
あざといその作品をモチーフにした記念館。
あ、そういうことね。
うん、風の又三郎の歌がずっと流れてましたね。ドドドドドドドみたいな。
宮沢賢治ってどこまで儲けんねんって感じですね。
いや、当時は儲かってなかったですからね。
そうなんですか。
そうでしょう。だって俺もう死んでから有名になったわけですから。
いやいや、そうだよ。花巻氏がね。
花巻はそうね。花巻は儲けてると思うけど。
うん。もう今となってはね。
うん。
野球で有名になってきたから。
大谷さん記念館がね。
うん。いいけど、うん、もうそれまで宮沢賢治に頼りっきりでしたからね。
そうね。花巻東、様々じゃないですか。
もう様々ですよ、ほ
ん
と。
うん。
いや、僕も宮沢賢治言ってもね、僕、グスコーブドリのファンなんで。
うん。
一回行ってみたいと思うんですけど、
うん、
いかんせん遠いでしょ。
遠いです。こっちの人からしたらね。
僕
ら山彦でピュって行けたから早かったですけど。
いや、遠いよ。岩手ってやっぱり。しかもでかいもん。なんやったらちょっと寝台列車で行きたいなって思うぐらいでしょ。
もうないからね、そんなもん。
なるほどね。宮沢賢治記念館は、ちょっと記念館の中では。
別格ですよ、そんな。だって、もうモチーフがいっぱいあるんだもん。だってもう、活字拾うところでまた、 カンパネルラとかって言って言えるわけでしょ。
地図で見たら宮沢賢治記念館の近くに宮沢賢治イーハート・オブ館とかいろいろあるじゃないですか。
僕行ったらイーハート・オブ館だったかな。
であと宮沢賢治童話村とか、
うん、いっぱいある。
どんだけ宮沢賢治で飯食うとんねんっていうぐらい、
うん、
宮沢賢治推しですよ。
推しですよ。
なんなんこれ、あのジブリなの。
ジブリっぽかった、確かに。
ですよね。もう言うたらこれもう昔のジブリですもんねこれ、
うん
うんうん、すごいな宮沢賢治。
やっぱりその世界観が明確なものは発展しやすいですよね、
うん、
だからやっぱり内田康夫記念館よりかあっちなんですよ。浅見光彦なんですよ。これ浅見光彦の服みたいな架空の人なのに、あなたはどの浅見光彦が好きですかってもいけるわけでしょ。
いやもう僕は基本的にねどの浅見光彦でも別にいいんですけど、
うん、
お母さんだけはね。
もうお母さん、
うん、お母さんは結構僕はちょっとこだわりありますよ。
あ、そうなの。そのお母さん出てきましたっけ。
え、いろんなパターンあるでしょ。あとお兄さん、
お兄さんはなんか石坂浩二だったりするわけじゃないですか。警視総監だったりするんでしょ。
いや、お兄さんも各テレビ局によってみんな違います。
あ、そうなの。
そうですよね。設定ですか。
いやいや、設定が違うんですか。
いや、設定は一緒やけど、役者が違う
んです。あ、役者はもちろん違いますよね。古谷一行の時もありましたから、浅見光彦が。そ
う
そ
う
そ
う、うん、だから、いまだに、金田一耕助どっち派って言って、
うん、
みんなで言うじゃないですか。うん、古谷一行、戸石作浩司どっちがええって言ったら、やっぱり渥美清です。みたいな。
はいはい。
そういうのが。うん。
うん、
それと一緒で、
うん、
僕は浅見光彦は別に、辰巳琢郎でも、誰でもいいんですけど、やっぱお母さんはね、誰がいいですか。
僕、お母さん意識して見たことなかったな。
え、マジで。
どういう、いさめたりするんですか、光彦。
僕は野際陽子さん好きなんですけど。
うん。はい、野際陽子ね。
でもなんかこう、やっぱり、お母さんがいいっていう人とか、いろいろいるじゃないですか、やっぱり、うん。加藤さんがいいっていう人とか。
そうなんだ。
うん、竹下さんとか。
ちょっと待って、そんなに重要な役回りでお母さん出てくるんですか。
出てきますよ。
出てくるんだ。
浅見光彦ってマザコンなんで。
まあまあって。
だって30後半ぐらいで独身なんですよ。
あ、まあ、それはそうかもな。お母さんと味噌汁の味が違う。
いや、そこまででもないんですけど、もうやたらとお母さん出てくるんで、とにかく。
あ、そうなんだ。
で、お兄さんは、その、西岡徳馬だったりとか、
うん、
風間森夫だったりとか、
うん、
まあいろんなパターン、こっちもあるんですけど、お兄さんどうでもいいんですよ。僕の中で、浅見光彦のお母さんは、野際陽子。何の話をしてましたっけ。
いや、記念館。
記念が、そう、記念が。
いやいやいや、もうキャラが立派になってたら全然いけるから、まあこれからあれかな。多分あれかな。アニメキャラになるんじゃないですか、多分。コナン記念館とかね。鳥取とかまた青山さんが作るんじゃないかな。
いや、本当に、やっぱ、わかんないですね。断られる文豪っていうのが。うん、
誰やろう。
もう記念館でだいぶ消しましたけどね。
うん。自称文豪なのか。
あと、その地方のその自治体のその PTA とかお偉いさんに、
うん、
こんなんダメだよ、こんなんって言われるような作品を残した人でしょうね。
え、ダン鬼六とか。
そうそうそう。西村寿光とか、そっちの人じゃないの。
文豪、違う文豪なんだけどな。
そう。
ああ。
うん。さすがにほら、ま、僕はできたら絶対行きますけど、ダン鬼六の文学館とか。
絶対縛って、デフルノとか展示してくれてますよね。
そう、あの老人形の女の人が縛られてるとか絶対あると思うんだけど、
う
ん、
もう一歩間違えたらっていうか、もうまんま秘宝館みたいになっちゃう
かと思うけど行きたいでしょ。
見たい。これで一節がなんかパネルに展示されてるんでしょ、この一小節部分が。
うん、
うん、見てみたい。
あ、でもなんか兵庫県立美術館すげえな。一応兵庫ゆかりの作家の常設展示のところに段を入力置いてあるわ。
あ、すげえ出してくれるんだ。
うん。まあ、言うだって、ほら、ダンオニロクって、感覚ですからね、
うん。うん。その当時の感覚なんでしょう。うん。木田太郎とかと同じ並びの時代の感覚ね。
まあ、その当時、それでもその当時の淀川よりはいいでしょう。
まあまあまあまあまあ。なるほどな。木田太郎記念館はいろいろできそうですね。
うん。
やってほしいな。
まあ、ぜひ、その、ね、やっぱり、まあ、いろいろ言いましたけども、
はい、
やっぱ残すべきもんだと思うんですよね。それがアナログ的な原稿っていうのは。う
ん、ねえ、だからこう今からの人どうすんのかな、本当に。
そう、今、その自治体とか、まあ、そのもちろんお金がないとか予算がないとかいろいろ理由はあるんですけど、
うん、
その原稿というかその小説家、文豪、価値がないっていうのは、今の時代の人には決められないじゃないですか。
いや、でも。だけにも。でも、ねえ。
わかんないですよ。どこで火つくか。
え、どこで火つくか、もう、没後何年で火がつくか。
そうそうそう。
そんなことないでしょう、もう、もはや。
かな。
うん。
置いといた方がいいんじゃない？
え、そうですか。僕らのこのいろんな資料も、
う
ん、
そう、
ザ大阪とかすごい価値があるかもしれないですね。
うん、
あのイニシャル G の衛生民主と坂本の乗ったタウン誌がみたいな、
まあ、100% ないけど、ないけど、どんなものでもやっぱり100年経ったら価値あるからね。
うん、だから本当にあの、ホームページのサイトとかも、
うん、
僕はあの、昔のイニシャル G ゼータの DVD は価値があると思いますよ。リンク切れまくってるけど。まあ、その当時の風俗が語られてるんでね、本当に。
そう。
うん、大事大事。
それこそね、20年前、30年前のあの、電話ボックスに貼られてたチラシ買っていい？
ピンクビラ。
ピンクビラ買って今全部持ってたら多分コレクションになってると思うんで、うん、
いやいやいやいや、もう立派な、
うん、
立派なもんですよ。それは
そうでしょ。
だってテレビ番組よりも、
うん、
CM の方見てて楽しいですもん、
うん、
昔のテレビって
そうですよね。
いや、何を残すかっていうのはだいぶ時代に変わってくるとは思いますけどね、これからの博物館っていうか、うん、あの記念館は。
いや、もうどこの博物館も本当に予算がないからね今
ね。
余裕がないっていうのは本当にまあ、国としても寂しいですよね。
文化を守るっていうのは本当に結構難しい時代に来てるっていうことなんで、
うん、でもあなたの母校の大学科って、
うん、
知らん間にいろんな資料を捨ててると思いますよ。
ああ、まあそれはそうでしょうね。
一応何でもかんでも PDF にしたらええやろみたいなこと言いますけど、そういう問題ではないですからね。
まあ現物であればいいものっていうのはあるから。でも冗談抜きでワープロとか今あったら、
うん、
オーラあると思いますよ。
あるでしょうね。
東芝のルポだよとか。
そう、
動かなくてもね。
僕も昔ワープロでえらい目にあったことありますもん。
お、どういうことですか？
ワープロってなんかリボンがあって、
インクリボンね、うん、
うん、そのリボン見たら何書いたか分かるっていう。
分かる、分かってた。
そう、
テプラもそうよね。
だからもうあのリボン読まれた時にね、
うん、読まれたんだ、何悪いこと
した？いや、もうその当時の付き合ってた女の子がすごい子で、
うん、
その別れる時にあの車の走行距離をあのメモって帰るような子で。
愛されてたんですね。
いや、怖かったね。その東芝のワープロのリボン読み始めた時は
怖いね。
うん、めっちゃ怖い。別に悪いことしてなくても怖いじゃないですか。
ワープロでそんな恋文を書くか。
そう、いや、恋文なんか書かないですよ。
うん、
書いてたのはあの下手くそな探偵小説ですけど。
恥ずかしい。
恥ずかしい。
読まないでくれと。
そう。
へえ、坂本くんこんなこと考えてたんだって言われた。
いや、もう、うん、怖かった、あれは。
それ、メーターをメモするって、
うん、
すごいね。時代だね。
いや、別に俺の前ではないんだけど、
うん、
なんか、車乗った瞬間に怪我な顔して、どうしたんって言ったら、昨日私と別れた後に18キロ走ってるよねって言われて。いや、怖いなって。
怖いね。坂本龍、坂本記念館ではそのインクリボンとかそれ出てくるわけでしょ。
そうそうそうそう。もう坂本記念館にはもうあの官能小説とか、なろうで2巻1位になったあの短編とか全部こう印刷してこう。
貼られて
ある。貼られた中にワープロも。
ワープロもね。すげえな。今日一番引いたわ、その話。
うん、でしょうね。アナログって怖いですからね。
アナログ怖いね。
うん。
そういうものも分かるかもしれないっていうのは、ちょっとロマンがあるっちゃロマンがあるけど。
そう、インクリボンって怖いなと思って。
ねえ、
うん。インクリボンが売ってないからね、もうね。
もやね。
うん。
そっか、恐ろしい。
うん。だからもうワープロ使う方がいいよ、恋文打つとき。
恋文使わんでしょ。
うん。
時期、肉筆でしょ、その時は肉筆。
うん。
なるほど。いい話聞けたな。
はい。
断られた文豪は最後まで分かりませんでしたけど、
はい、
あの行ける時には行った方がいいかもしれないですね。知ってる人の記念館もね、はい、それでは皆さん、おやすみなさい。さよなら。
さよなら。